解体者の夜
ヘルス
平木司は俺の嫁、三平三平です。
セイバーは俺の嫁、ゴールドラッシュの土井中です。
さあ、お近いで癒したゴミ、三浦朝さんも俺の嫁、優しい嫁、松崎です。
はい、ということでですね、
はい、
一応収録日的にはあれですね、ライブが終わってから初の収録ということになりますね、
うん、はいはい、本当に、終わりました。
そうですね、
はい、
4月16日、二次元再退社の夜第6夜、うん、甘々と虹妻ということで、阿佐ヶ谷ロフト A さんの方でやらせていただきましたけど、
はい、
今回お客さん結構ね、
たくさん
今までで多分一番だったじゃないかな、うん、お客さん来てくれて、
うん
う
ん、
ありがとうございました。
いい感じで、多分尺的にも一番長かったかもしれないね。
長くやってましたかね。
10日半スタートで3時半過ぎたから
4時前ぐらいでしたっけ。
3時間、うん、まあ休憩もね途中10分10分10分くらいで、30分くらいはまあ休憩だったかなみたいなところもあるんですけど、
3時間、
そう考えるととはいえ3時間やってましたね。
3時間もやってたんですね。
何してんすかね俺らも客も俺らも客も会場も何してんすかね。
1日3はだってもうだから会場すぐ入ってたら4時間ぐらいあそこ。
ああ、そっか、
そうそうね、
すごいよね、本当に
ずっと客入れのね音楽でずっとあの高橋留美子作品の、
はいはいはい、
BGM ずっと聴きながら、
まあ酒が進むでしょうね
しみじみ飲める曲だからね、あの辺は。
楽屋でもみんな口ずさんじゃって
そうそうそうそう
あれ結構テンション上がる。
そうですね、
あれ
これ好きだったって何度やってんだお前らって
まあどんなことをねやったかざーっと説明しますとね、
はい、
まあ、あの限定メニューまた今回もありまして、
はい、
道中が作ってくれた、
はい、
フードの方がセイバートリコ、はい、シェフドイチュー作鶏もも肉のアルトリウムソースがけ、
はい、
うん、大層なタイトルがついてますけど
いや、あんたが笑うんじゃないよ
だからいやもう何言ってんだろう
前日か前々日くらいに、
はい、
あのまあメニューがっちり決まったん で、
はい、
でこれこれこうで、
はい、
タイトルどうしましょうみたいな、みんなで考えましょうみたいな感じで、
はい、
グループで LINE グループでね、
普通、ね、はい、
に、まあ、俺もちょっと立て込んでたんで、
はい、
俺確かセイバートリコシェフドイチュー作まで作って あとは
任せる、あとは任せたよし好き勝手やろうって
で出てきたのがアルトリウム、
はい、アルトリウムソースがけ、
これもでももうあの会場の時点では完売でしたね。
だからちょっと遅れて入ってきたお客さんもう買えなかった、うんうん、
いや前結構少な人数ね、
はい、
読めないから、うん、前は確かに少なめだったの、結構だからそれ踏まえて割と多め作ってたんですよね。
そうですね、
でもそれでも、う
ん、はい、結構はけましたね。
鶏肉2キロ買ってたんですよ、
ね、2キロ持ってったから俺、うん、
ねえそれを食らい尽くされて、うん、
よかった
で一応カクテルが、
はい、
これまたタイトルが、
はい、
二次元への扉ということで、
はい、
うん、
これもなかなかの、
これもいい、うん、これやっぱり松崎さんのネーミングセンス、
う
ん、
そうですね、カクテル、
カクテルといえば、
カクテルといえば
カクテルの名付け親なんか私になっちゃいました、
はいはいはいはい、これも前回何でしたっけ、
さよなら三次元
どんどん近づいていってる、
近づいてる次はそろそろ二次元にいよいよ突入できるかなと、は
い、かもしれないですね。なんかもう酔っ払ってもうこの世のことなんて忘れちゃえって意味を込めまして
ちょっとだってこの世の大義語が二次元じゃねえからねこの世の大義語はあの世だからなまたちょっと違ってくるからな、
でも大体でも飲みやすくてねガブガブいっちゃう、
ね、
やつでした ね、 ね、飲みましたけど僕も、
はいはいはい、
でまあ内容がですね、
うん、
今回一番最初、まあ、フリートークやって、はい、あれやってみましたね、ラジオでもやってる、うん、嫁よ俺色に染まれのフリースタイルから始まりまして、うん、その後恒例の嫁のスライドあって、
うん、
で、今回の嫁の姓名判断、
うん、
嫁が自分らと結婚した場合に、うん、
はい、
まあ、名字が変わるじゃないですか、
はいはい、
それをあの姓名判断でちょっと確かめようみたいな感じで、うん、
はいはい
はい、それもちょっといろいろやって、
うん、
あれは良かったですね、
うん、あれ、いやでも
ドイチューは全部名前入んなかったんだよな、あのドイチューが婿養子になった
そうです、ね、
バージョンはペンドラゴンが
ペンドラゴただし
あのサイトのなんかあれで5文字しか入んないんだって
ドイスターみたいな、
そうそう向こうも確かにそれ想定してねえからなペンドラゴン入れるとは思ってねえからね
確かに。
で松崎の、うん、あの松崎という名字の運勢がそもそも悪いんで
松崎という名字がもうダメだってなって、
うん、は
い、
なんかうちは割と良かったんですよね。
そうですね、
三平司は割とこのトータル的に見て良くて、
ロイ・セイバーも良かった、
良かったんですよ。
そうですね、
そして松崎はもう3人いるから3人全部やったんですけど、
はい、
結局松崎が
そもそも論がね、
そうそうそもそも
今日って書いてあるからああもうダメだと思って
全部に婿養子行ったんだよな。
そうですそうですそうです
この一夫多妻制で全部婿養子ってなんだっていう話なんですけども
そしたらその中で、誰だっていうのはなんか誰かの、うん、そうトータルの要は大吉とか、
はいはいはいはい、
あそこの部分がトータルの運勢が、
う
ん特殊って何これ
そうそうそうそうって思ってで結局怖いから触れずに終わりました
怖い
扉開いたからとんでもねえの出てくる
怖すぎるわと思って、はいう
ん、おまけでドイチューはね、はい、あのコマちゃんとも
そうですね、
はい、調べて
ちょっとやってみましたけど、
で僕はおまけであのシンジ君とか
はいはい、はい、
あのサマウオのカズマとかあの辺ともいろいろ調べたりして
あの辺とも
はい、はい、男の子たちを
はいはいはい
女の子の嫁はそれは司さんだけですけども、うん、っていうことですね
ん？それを言及させるわけ
すいませんね
それで言ったことだってコマちゃんがおかしくなって
くる、ね、あの 夢の話だから俺らは、
うん、あ
そうそうそう俺らは 夢の話だ
から夢見てたんですよ酔いすぎたかな
そうそうそう酒がね落語にあんだよ夢になる話あれだあれだでそれ終わって最後にやったのがこれも頭おかしかったですね、
はい、
あのお父さん娘さんを僕にくださいのシミュレーションをあの舞台でやるっていう、うん
はいはいはい、
おのおのが、うん、あのおのおのの嫁のお父さんに、
うん、
あの娘さんを僕にくださいの挨拶をするっていう、
は
い、
これがね奇跡的にね全お父さんが許してくれ
たそうなんですよねちょっと俺ちょっと涙出ちゃったなだって松崎なんかあの3人のお父さんに挨拶して、はい、しかも同じ現場で
そうですね
一人
一人終えたと思ったら
隣の
俺隣見たらいたんです
よ、ね、円卓会議じゃんある程度あれ中華屋だよ多分
左見たらいたんですよ
最後なんかあのエリちゃんのお父さんをぶん殴ってたからなお前
そうそうそう、うん、許せなかった
俺ドイチューはドイチューであの騎士の称号をもらった
りそうですね、うん、ウサ王に
はいはいはいで俺は俺であの神社の宮司になるっつって、
はい
言い出して、ね、であの別に出さなくてもいい加納英子の名前が出てきたりとかして、ね、そんな感じのはいはいまあいろいろ楽しい
いいライブだったんですけど
ちゃんとこの時着替えましたもんね
着替えたスーツに、
うん、
もう今までそれまで嫁のねあのイラストの入ってる T シャツだったんですけど、はいはい、休憩の間にスーツに着替えて
で私のミステイクとして、はい、あの2人のを見てあそっかワイシャツってこういう場合白かってなって完全になんか、
ね、
筋もんでしたよ ね,
ね
スキンヘッドで、ね、スーツ黒スーツ着て
そう
黒シャツ、ね、あれで娘さんを僕にくださいはもう脅しですよ担保にとかです
嫁のお父さんのんきだからあんま気づいてなかった
次のアウトレージ出るんじゃねえかと思ってミラさん
出たかった出たかったもう撮ってんだもん気づいたらも
うそうですよね
まあそんな感じで、はい、でねあのツイッター、
はい、
これねあのまあライブの最中も、
はい、
あの
ああそう
まあハッシュタグつけて、ね、実況 OK にして、
はい、
でまあライブ終わってからもですね、
はい、
感想とか上がってたんでちょっといろいろあのツイッターから拾ったやつ読んでみますね、
はい、
セイバーさんに赤ワインの差し入れということで
あのそう
最初我々にもねなんかビールの差し入れがお客さんからステージドリンクで届いて、
はいはい、でまあフリースタイルかなんかの時にどういうお酒飲むみたいな話、
うん、みんな奥さん酔っ払ったらどうなりますか、うん、そうそうどんなお酒飲みますかみたいな
でセイバーさんが結構ワインを飲む
んではないか
と、うん、っていう話をしたら客席から赤ワインが届いて、
はいはい、誰にって言ったら店員あのロフトのスタッフさんがセイバーさん
あのよくある怖い話みたいな、
はい、
あれグラス一つ多いんだねあれ入ってきた時は4人だったのでね、それをまた受けて他の方から、
うん、
ドイチューさんがその差し入れたワインですね、
はい、
そのワインを、
はい、
まあいただいたわけですよ、
はい、
その時にセイバーに向かってあのもらうねっていうあの一人でこう乾杯するみたいなちょっとごめんねいただくねみたいな感じをしたのにキュンキュンしましたっていう回答がありますね
そんなんしてたんですか
細かい
うちらが喋ってる間に
やっぱ嫁ほら緊張してたからなかなか飲まなかったから
飲まなかった減らなかった
です、ね、減らなかったからあれちょっとあれ減ってたら本当のおかずいよいよだとだ
あの途中で一回休憩入った時にちょっと楽屋持っていこうかなと思ったんですけど、
うんうん、
あまあまあいいやと思って、うん、まあ、ね、まあ舞台置いといた
ちょっといいかなって言ったらいいよって言うから、うんうん、まさか乱れていたとは
してね、
あとありますから
ね、松崎さんの一夫多妻生活の勧めは面白い、
うん、
まあ、あのあれですねクリスマスの時どうしても松崎さんは3人をお相手にしなきゃいけないから、
はいはい、
いろいろこう費用なり何なりもかかってしまうと、うん、
そうケーキ3つ鶏3つ、
うん、鶏3つ
ワイン 3本、3本、うん、もう無理だ
無理だぞ
ってなってでそれをもしかしたら客席にいるかもしれない一夫多妻制の人たちに向けて、うん、こういう風にすれば、うん、
いいよっていう、うん、あの嫁にも優しく松崎にも優しい言い方
ですよね。誰も傷つかない
ですよ、
みんな幸せなやつ、
はい、こういうの知りたい人はねどんどんライブ来ていただいて、
はいはい
はい、であと、昨年のクリスマスの松崎家、あの部屋の写真
を
存在感のありすぎるタオルっていうなんていうか、なんかシャンパンかなんかの写真を、うん、
はい、これ買いましたみたいな、ね、撮ったら
あの部屋に薄汚れたタオルがかかってたのも映り込んでてなんかたまんなくわびしい気分だったよね会場全体が。
そう、あのバスタオルです、
ね、バスタオルがね、
あれだってあのあれでしょ、あのプレハブのや
つ
の半場のなんか詰め所みたいな、
違う違う、
工事現場の山奥の工事現場のプレハブでしょ、
違う違う違う、
タオルかかってて、
違う違う、
牛島くんに出てくるやつ、
出てこない出てこない、
牛島くんで金借りたやつが借金の方に行かされるとこの、
いやいや、もうちゃんと住んでる、
ちゃんと住んでた
3年間中野区に住んでる家
あのタオル、
あのバスタオルの4000ペリカとか、
違う違う違う違う、
ペリカ地下の方だった、
ペリカじゃない
地下だった、
ペリカ多分ええ、
ああいうのを映り込んでるとちょっと意外と恥ずかしいっていう、
恥ずかしい生活感あふれすぎちゃう、
存在感ありすぎる多分そして、衝撃の見開け紹介っていうのが
あるああそうそうそうですよね、
ああ、はいはいはいはい、
いよいよ俺があの実家去年の夏に実家戻った時に、はい、あのいよいよ嫁を連れて実家に里帰りして、
うんうん、であの写真ほんまもう最高でしたね、
俺の父親母親、うん、弟、はい、そして背後にはおばあちゃんの家、
はいはいはい、
と嫁っていう写真をね、うん、撮ってきた、あの最初家族の全体写真撮ったら、はい、お母さんにこやかに笑って
た
の、あの嫁の組み込んだら、あの俺も気づかなかったんですけど、あの母親の顔が真顔になって
笑顔が消えたの
えっていう顔してる、
驚いてたのかな、急に連れてっちゃったからね、
緊張したんですかね、やっぱ
り、ね、思いますよ、はい、あれすごかったな、
あれは本当いい写真、
母親の表情、はい、二コマ漫画でしたよ、
はい、スライドだからね、行ったり来たりして
あとね、お嫁さんたちとのクリスマスパーティー、
はい、
はい、あ、これちょっと俺に対するあれですね、
そうですね、
あの君たちがクリスマスの時、
はい、
あの3人で会おうよって言ったのに、はい、あの開けてくれなかったから、うん、あの僕があの君たちの、
はい、
奥さんも含めて、はい、うちの嫁とクリスマスパーティーをする
ハーレムパーティー、
ハーレムパーティー、本当君たちのお嫁さんはよくできた奥さんだねっていう話をね、
あれは本当いい写真でしたね、
写真すごかったですね、
すごかった、あのちゃんとろうそく消してる写真ね、
そうそうそうそう、煙あんなんどう写すんだろう、
何テイク撮ったと思ってたろうそくどんどん短くなってる一本チェンジしたよろうそくもうダメだこれもう取り替え取り替えっつってあと間違えてゾロを連れて、あの鷲神社ですね、
はいはい、
あの間違えてゾロのフィギュア持ってっちゃったんですよ、
はいはいはいはい、
で、その時あのもうしょうがないからゾロの写真いっぱい撮ってきたんですけど、うん、意外とあの桜のバックに撮るゾロの写真が
妙
に入ってたんで、うん、テンション上がって、あの次の日嫁の写真を改めてこうあの春の鷲神社で撮ったんですけども、はい、あのその写真より結果的にゾロの写真が多かったっていう大逆転が、はい、
あのエマがめっちゃ面白かったですね、
あ、そうそう、
奇跡ね、
たまたまゾロの、はい、あのまあ板絵までね、いっぱいアニメの、はいはいはい、鷲の宮神社もラキスタだけじゃなくて、うん、あの他のアニメの2期祈願みたいなので、うん、いろいろな板絵もあるんですけど、本当たまたま俺も今まで見たことなかったけどゾロだけのゾロのイラスト描いたエマがあって、なんか精進みたいなこと描いて
ある
面白かった、あれ奇跡
すごいな、
起きるもんですね、はい、あ、まあそんなのありますね、
はい、
男の人3人で好きな女の子の話をずっとしてるのって男子高校生の放課後みたいでひたすら尊いという意見ありますけど、ね、
そうですね、
全員、ね、2人30オーバーで1人40オーバーっていうのを考えるとね、
そうですね、
なかなかのものが
あるという、なかな
かね、はいはい、
全然卒業させてくれないですね、
全然卒業卒業証書もらえない ね、
もらえないですね、
大人の階段下がってるでしょ
下り坂
ですよ、踊り場でもう止まっちゃってた居心地いいなこの踊り場って、はい、あとですね、まあ初めて来たけど、はい、初めて来た方ですね、うん、三者三様で私は皆様お嫁さんに似てるって気がしたなという、愛があるのにどっか抜けてる三平さん、うん、しっかりしてそうでのろけにフフってなっちゃうドイチューさん、うん、寝取られに寛容な松崎さんなんか皆さんもお嫁さんに似てるっていう聞き捨てならない
ちょっとどういうこと
あれのんきってことじゃないですか、
ああそういうことね、気にしないってこと
だから あの旦那さんが他の子にねちょっとこう目が行ってしまって
もあ、はいはいはい、
だから君なんかほら特に一夫多妻制だから周りもある種寛容してるわけじゃないですか、
はいはいはい、
だからこそ松崎さんの寝取られにも、うん、
でもね寝取られ好きとかこういうこと言うから多分アニメのイベントの仕事とか絶対来ねえんだろうなとは思いました
そう多分ねアクセル踏みすぎだった
多分ね
多分我々ほら我々にこれ共通するダメなとこだけどさ、はい、言わなくてもいいこと言うってある
よね、そう
だね、ついついあの目先の笑いに欲しくて、
はいはい、
サービス精神っつうの、
そうですね、
よくないね、
よくない、よく好きなんだけど
そう
地下のライブ出過ぎなんだ
よね本当だよ、もう太陽が見えねえもんね、はい、であこの人もこういうイベントは行ったことなかったんですが最初から最後まで楽しめました、
嬉しい、
生の三平さん、土井中さん、松崎さんを見れてテンションが上がりました、また行きたいなという、
本当ですか、ありがたいことですよ、ありがとうございます、
まあ、俺書いたんですけどね嘘
ちゃんとしたらもう寂しすぎる、
ちゃんとお客さんからの、お客さんからのです、さすがにそういう仕込みは僕も悲しくなるんで、はい、あとね
ツイッターでしょ、しかも
あとエンディングテーマがシドビシャスのマイウェイって、これちょっと小ネタで入れといて、
はいはいはい、
あのこのラジオでね、
はい、
あのカラオケ行ったらうんぬみたいな、
うん、カラオケ行ったら奥さんは何歌いますかっていう嫁を、そ
う、でうちの嫁がなんとなく俺いつもなんだか聞く頻度高いから、あの空耳で覚えちゃって、うん、カラオケ行ったら、あ洋楽歌ったことないけど、あこれもしかしたら歌えるかもっつって、あの歌詞の意味も知らず歌い始めて、
うん、
途中であのファックファックみたいな歌詞がそこで嫁が一瞬けげんな顔をしたっていうのがあったんですけれどもねまあそんな感じで、
これエンディングでかかった時ちょっとおーってなりましたこれですかって
そうそう、楽屋でほとんど気づいた人いなかったと思う、
いやそうでしょうね、
まあ、大丈夫ね、
まあ、そんな感じでね、いろいろこうライブの感想も来てるということでありがとうございます、
ありがとうございました、
またちょっと次未定ですけれども、
はい、
またちょっと年内やっぱやりたいですね、
第7夜、
ね、はい、第7夜をやりたいということでですね、また次回やる時にはまたちょっと今回よりもまた人数多く集まってほしいなということで、
は
い、
ぜひ、
はい、ぜひね遊び来ていただきたいということで、はい、ということでですね、はい、A パートはこんな感じでライブのご報告でしたけれども、B パートはですね、また、いつものようにちょっともう本当に何でしょう、4月もうかうかすると終わりということでですね、うん、
はい、
ちょっと今期アニメの話をまたしていきたいと思います。それじゃあ今期アニメを語ろう。
はい、はい、はい、はい、語りまーす。
がなりが毎回違うんですよ。
ちょっとした遊び心。
はい、はい、はい。
ということでですね、今期アニメですけれども、
うん、
まあまあ、もう当然ですけど、もう出揃った感じ
になって
ですね、いろいろ見てんですけれども、
うん、
どうですか、
うん、
僕、あ、もう最初これから言う
からどうですか僕って
我慢できへんの
言いたくて言いたくて
僕から行きますでいいんですよ最初から
後輩に譲ろうかなと思ったけどやっぱ俺が言いたいけど前へ前へのあの、もう本当最初から言うのから行く
んですけ
ど、ルームメイトを見ました、
あ
もうね本編置いておきましょう、
はいはい、
本編置いといて、まあまあ、 あの今回はルームメイトっていうことで、はい、3人がもうあの前のルーム、
ワンルーム。
ワンルームの男性版ということで、
はい、
で、前は、あの、女性が毎回別々だったんですけれども、うん、今回はもうルームメイトということで、こう男性がシェアを。
そう、うん。男性3人の住んでる家の、要は管理人みたいな目線で、
はい。
アニメストーリー進んでいく。
こっちは女なんですかね。
一応。
おそらく女です、ね、うん。
はいはい。
はい。なんですけれども、
まあ、そこは。
そこはちょっとひとまず、
はい、
ね、置いといて、
はい、
エンディングがすごいんですよ。
はい、
エンディングね、その、男の子3人が座ってる静止画なんですよ、
うん、
で座ってなんか太陽の下ね、なんかベンチかなんか、
はい、でエンディングテーマが流れて
る、
スタッフロールが流れてる、
うん、徐々に上の方から服がなくなっていくんですよ、
はい、
あれびっくりしたよな、
俺最初見た時になんかアハ体験のやつかなと思って俺最初のところなんか絵違うなと思って一回巻き戻したら、おお
多分ちょっとよそ見してパッて目戻したら、はい、あれと思って
何があった
って、ほんと上の方から徐々に服消えてって、
あの昔あったお土産 の、 あのひっくり返したら服脱げるボールペン、
そうそうそうそうそうそう、あとあの湯飲みでお湯入れたら、
はいはいはいはい、
あもうで結構な下まで行くよね、
はい、
で、あのうまいのがさ、最初はなかったはずの光が、服は消えていくんだけど、
はい、
あの股間のあたりの光はどんどんどんどん強くなっていくっていうグラデーションの反比例っていうんですか もうあれはな、は
い、すごいな、
もう一言言いましたよ、バカじゃねえの。もうすごかった。
あれ気づきました、1話と2話服の消え方違うん
です。え、違うの。
1話はなんかね、ほこりじゃないけど、なんか空中になんかね、光みたいなのかな、キラキラキラみたいな感じで舞ってるんです、うんうん、その光の、なんか水玉みたいなのがだんだん大きくなって、そこがだんだん裸になっていくみたいな。
俺ね、気づいたの2話目なのよ。
ああ、そうですか。だから、
毎回消し方違う。
もしかしたら変えてんのかもしれない。
最後どうなんねやろ。
それもみんな会議で決めてんの。今回どうします。
脱がし方どうします。
脱がし方どうします。
もう、いきなり裸カメラに入りますよ。
で、静止画だから、はい、例えばさ、はい、まあ、なんだろう、服が消えてさ、だんだんびっくりしていくとかならさ、うんうんうんうん、こっちもなんかこう、なんつうの、はい、こう
リアクションも取りようがあります、
ね、取りようあるんだけど、もう、あの、なんつうのか、ほんと記念写真みたいな感じで、表情も全然変わらず、ポーズも変わらず、服だけ消えてるから、最後本当に非常にバカなになるんだよ。全裸じゃん。
そう。
太陽のもと、太陽のもと全裸じゃん、つって。あれすごいっすよ。
面白い。
衝撃だったな。
衝撃だった、本当に。エンディングではあれ持ってきましたね。
ねえ、いや全然意味わかんなかった。
本当本当本当本当。いやこれはね、なかなかのちょっと、うん、ここ最近のエンディング
ですよ。いいですね。
そうですね。
っていうか、
何やってんの、
生まれてからずっと見てきたアニメのエンディングでも一番かもしれない。
ちょっとね、お色気シーンのあるエンディングみたいなのありましたけどね。男性であそこまで行かない。
色気じゃないんだよな。なんか狂気も感じる。
そんな、ね、面白かった。
じゃあ、VTuber行きます？
はい。うん、ね、まだ2話ぐらいまでしか見てないんですけど、うん、ID ゼロ。
ああ、あれね。
はいはい
はいはいはいはい。
本当ああいう系僕そんなにだったんですけど。
うん。
なんかすげえ面白い
SF チックな、
はい、いわゆるあれだよね、擬態的な感じでなんか、
う
ん、作業というかそれみたいな、はい、
なんかそのなんかオリハルトっていう、うん、なんか鉱石の、うん、なんか
掘削
の、
うん、
はい、そうそうそう、なんか宇宙の話なんですけど、なんか自分の精神をその乗り物に乗らせて、だから痛覚とか感覚を全部その、
うん、腕なんかなった時とか、
はい、機械の方にやって、うん、でまあ宇宙でその掘削作業をするっていう、 なんかね、
うん、
まあ、主人公の女の子がもうのっけから教授に裏切られて、
うん、
そう
切り捨てられて、
そうそうそう、
でもうどうしようもなくなって、そのなんか海賊みたいなやつに拾われる、なんかちょっと違うんですけど、ブラックラグーンの最初っぽい、
ね、はいはい、会社に裏切られて、はい、拾われて、はい、その仲間になる
みたい なみたいな、その入りがなんかすごい良くて、
うん、
なんか他の周りのキャラもみんな結構かっこいい感じ、
うんうん、
あんまりなんかロボット好きじゃないですけど、うんうん、ロボットっていうよりかはなんかロボットっぽいんですけど、
うん、
バーチャロンっていうゲーム
が、あ
ーはいはいはいはい、ちょっとみんなちょっと忍者っぽい武器使うやつとか持ったりしてかっこいいなと思って、うんうんうん、なんか久々にああいう系にちょっとハマってハマりつつある感じ
ですね。なんか藤子不二雄 F の SF とかにもなんかありそうな感じのちょっとこう、
うん、そうですね、なんか
設定というか、
うんうん、谷口五郎監督のアニメなんで、
あ、そうなんだ、
そう谷口さん
の、ね、はいはいはいはい、
俺なんかすごい今後面白もっと面白くなりそうだなっていう、う
ん、なんか宇宙舞台っていうので、うん、結構僕も割と宇宙が舞台のアニメ割と好きなの多くて、今おじさんなんで全然今名前出てこないですね。
お前もか。近づいてきたかこっちに。まだ早い。来ちゃダメだ。今川があるからここに。帰れ。
あれなんだっけなと思いながらこう喋ってたんですけど、とうとう出てこなかったですね。
どの辺天文学部とか、空のマニマニとかあの辺、
いやあの
やったっけ、
あのなんかスペースデブリをあの撮っていくというあの NHK のそれこそ谷口五郎監督のやつで、僕が好きなやつ
知ら
ない、やっと安心宇宙旅行しか出て
ない NHK の宇宙旅行、よかったぞあれ、あれはよかったぞ。
雪村誠さんの漫画が原作のやつ、
NHK で
宇宙物、ね、はい、ちょっと調べといて、
宇宙物がそんなにだからな、はい、
もう違う話してるから なるほど、
ね、あんまり宇宙ってやつそんなに僕見ないですけど、うん、割とあれはちょっと見ていこうかなっていう感じでしたね、う
ん、はい、まあ確かに、確かにドイッチューの今までの傾向だとあんまり、ね、
ロボットとか宇宙とかってあんまり、ね、宇宙怖いんですよ僕
なんで
生きていけんじゃないですか
でもわかる
あとホッタグラッカルさんだったらもう戻ってこられるとか、はいは
い、グラビティゼロ的な、
もう怖いんですよ
プラネテスです、
ああはいはい、
プラネテスですとかカウボーイビーバップとかそういう感じの、
まあそこそういう宇宙、本当に宇宙が舞台
ってことですね、
はいはい、あなるほどね、はい、それ出てくるの長かったな、
長かったな、調べたな
俺もでもあの前回の一件からもうあのスマホも電源入れるようにしたから、
はい、
自分でもうやばいと思ったら自分で調べよう
ですね、
あの後の2人のあの記憶力を当てにするな、もう
なんだっけになりますからね、
う
ん、
もうポンコツグーグルしか入ってないはいはいはいはい、
で
そうだな、ね、じゃあ松崎は、
僕ね、あこの雰囲気好きだなと思ったのが、アリスと増六、
あ
れなんか好きだな、
あの最新話まで見ました、
最新話見てた2話ぐらいまでですかね、僕2話です、僕
まさに今朝、
はい、
最新話見てきたんですけど、
はいはいはい、
まずこれ恒例朝からボロ泣き、朝からボロ泣き三平ちゃんですよ。
なんだ、新しいアニメ。
それは何なんですか、おじいさんとなんかの話。
まあね、まあ増六っていうおじいさんは、うん、まあ、まだバックボーン全部明らかになってないけど、うん、一応花屋なんで、
そうそうそう、
で曲がったことが嫌いで、うん、筋通したことじゃないと、うん、はい、でそこに、まあ、ある組織から逃げ出してきた女の子がと会って、
うん、
でまあいろいろありつつ一緒に暮らすことになるんですけれどもみたいな感じで、でその女の子はちょっと超能力的なものをね、
うん、使えるみたいなことあるから、それでなんか組織に、うん、あのいるのがもう嫌で逃げ出してきて、うん、でそれを追ってくるやつらもいてみたいな感じなんですけど、だからね、割とその1話を見てその子たちが割とね、うん、街中ですごいバトルを繰り広げるんですよ、道路とかもうめちゃくちゃ、建物とかもめちゃくちゃにして、うんうん、それでちょっとそういうね、なんかわがままなというか自分本位なキャラクターって僕ちょっと苦手なところがあって、
そのサナちゃんって子が、はい、まあ、逃げ出してきた子なんだけど、ちょっとこう言葉遣いもね、うん、
失礼な感じ、
失礼な感じだ、 あまりまあ教育を受けてこなかったってのあるんだけど、うんうん
うん、それを増六おじいちゃんがちゃんと叱るんですよ、
あ、なるほど、
超能力とか使ってもう関係なくもう頭ガン、うん、ガンガンってでももう昔ながらの頑固親父みたいな、
ね、古き良き時代の、
はいはいはい、だからなんか、あ、こういうのちゃんと言ってくれるんだなと思って、
うん、そういう意味でサナちゃんがこう、うん、なんですかね、こうちゃんとしていく過程ももしかしたら、ね、
人間としてちゃんと成長していくっていうようなところも今後見えるのかもなと思って、は
いはいはいはい、いやこれね本当にいいですよ、
本当ですか、
うん、本当でも3話、
3話
3話は絶対
泣く、3話でもう泣けるんです、
もう泣く、最近早いよ俺を泣かすのは
早すぎもんだ、
早すぎもん俺の涙は安上がりの涙で
これ見たらフライングウィッチの監督だったんで、
ああ、なるほど、
はい、
その感じは泣くわ、
うん、いやでもね、そう本当にすごいですよ、
だから最初そのおじいちゃんがなんかヤクザの事務所かなんかで、うん、ヤクザの親分かなんかになんか物を渡したりとかしてるところから始まってて、
うん、ちょっと不穏な感じから始まって、
このおじいさんは一体何者なんだ、もしかしたら裏の組織のなんか売人なのかと思いきや、普通の花屋、
でその親分に届けたのも、なんか親分が口説きたい女性がいて、そのためにこう
花束を
持ってきた、でもなんか余計なお金受け取んないんだよね、うん、正規の料金しか受け取んなくて、うん、でなんかでもその花屋として信頼されてんのが、金断ったら周りのさ子分みたいなのさ、てめえこの野郎親分が言ってんのに、
う
ん、親分が止めたりして、
そうそうそう、だから何かしらのつながりはすごくある、うん、
いやあれはね、本当ジジイミーツガールですね、あれは今までなかった、
うん、すごい
あれいいですね、
うんうんうんうん、
はいはいはい、
面白そう、
じゃあ私行きましょうか、うん、
はいはい、
月が綺麗、
うん、
これはね、もう心が洗われるような透明感ですよ、
うん、
もうやっぱり青春の淡い恋愛みたいな感じで、うん、で女の子の方はね、陸上部なのよ、
はい、
で男の子の方がちょっと小説家志望のちょっと文学 少年みたいな感じで、で小説とかも書いててこう応募とか投稿とかもしてるんだけれども、うん、そのなんかこう恋愛模様なのね、
はい、
で前も言ったよねその LINE の、
うん、そうそう LINE なかなか聞けなくて
聞けなくてみたいな、はい、で、3話でね3話のラストで告白みたいな感じのがあるんだけど、ちょっといいなと思ったのが3話のサブタイトルが月に吠えるってタイトルなのね、
うん、
でまあこれあの萩原作太郎かの詩集のタイトルがあるのも、でそっからまあ引用されてんだけども、だからこのタイトルあるからさあ結構そのおとなしい文学少年がでかい声で好きだみたいな言うのかなと思ったら、うん、まあねいろいろあって、夜の神社で2人だけで会うのね、
はい、
でちょっとまあこうお互い話してて、でもやっぱお互いちょっと意識し始めてるわけ、
うん、
で男の子の方があれあの I love you を月が綺麗ってやったのってあの誰だったっけかな、太宰だったかな、あの夏目漱石だったかな、だから文学少年だったらそれくらい分かるんだけど、それも分かんなくなるくらいちょっとこうときめいたっちゃって、で月ってポソッと言ったら女の子の方があのちょっと空を見る、あ月綺麗だねみたいな、あ月綺麗みたいなこと言って、でも本当はその子は男の子の方は多分付き合いたいみたいなこと、
うん、
でそれを最後に月が綺麗って女の子が言った後に付き合うみたいな、
う
ん、みたいなことを言うんだけど、それはすごい小声なわけ、女の子もきつくんだけど、でもその内気なおとなしそうな少年が絞り出していったっていうのがこの月に吠えるみたいなね、
なるほど、
小声だけれども気持ちではもうそのくらいのことで言ったんじゃないかみたいな感じで、解釈して、また朝からボロ泣きですおじさんもうダメですよ
あれ
おじさんもうほんとダメですよ、もう
あれちょっとピュアすぎて僕ら消えますねなんか
そうそうそうそう、
汚れた心がね全部ねなんか浄化されていく感じする、うん、見たら
触れたら全てなんかこう、なんつだっけ、あのデトックスっつうの体の悪い部分を、う
ん、いやそんな感じをするアニメですよね、うん、
あれはね
すごい、
でなんかね描写で好きなのがね、やっぱその男の子の小太郎くん、安住小太郎くんっていうのが、うん、こうちょっとそういう LINE とかのやりとかで嬉しくなると、あの蛍光灯の紐をボクシングしやすい、うわなんかこれ分かる、今でこそもうやんないけど、うん、このなんか感じみたいなね、すっごくいいですよ、月が綺麗は、うん、美しい、
いいな、
うん、本当に深夜じゃなくて本当に朝とか全然やってもいいぐらいの、ね、
そうそうそうそう、
爽やかラブストーリー、
うんうん、
でキャラデザもなんつうかね、そこまで、まあ、前も言ったかもしれない、
はい、
今風じゃない
感じ、淡い感じ、
淡い感じで、
そう、
うん、すごいですよ、でちょっとね2話かなんかでおまけあったの知ってる、一番最後にエンディング終わってから、
はい、
ちょっと小ネタみたいなのが入って、でそれであの担任の涼子先生っていう女の先生がいるんだけど、で同級生のその小太郎くんと仲のいい、山科ロマンくん、ちょっとこう派手めな髪ピン
クの
子がその先生のことを好きなんみたいな
ん
ね、
うん、
で運動会の時にあの借り物競争で好きな人ってなった時に先生連れてったりとか、割とアプローチする子なんだけど、
うん、
それでこの涼子先生ってのがなんか好きって言われて、でもまだ中学生か、
うん、
中学生だよね、か確か、う
ん、確か
だからもうそういうのもあっていろいろ悩むわけ、
うん、
そうでもそういう恋あの向けられてもみたいな、でもなんかまだ幼いからやっぱ好きっていうのが普通になんかいい先生で好きみたいな感じだったってことが発覚して、
うんう
んうん、あの二度頭を抱えるっていう、うん、なんかそうそうそう、その先生もねちょっと可愛いですよ、
可愛いですね、
ちょっと月に月が綺麗はね、
ちゃんとサブキャラもいい感じなん
です、そうそうそう、行きたいですね、うん、他ドイチューさんあります、
他、うん、まだね、うん、結構ねその何を見ようかしらで1話をちらっと見たぐらいのやつばっかりなんですけど、武装少女メタベリズム、
はいはいはいはい、
1話を見てみたんですけど、 あれちょっと可愛い女の子がいっぱい出ますな。
あれいっぱいいますね。なんかパンツの色当てられて恥ずかし
がるのが、はいはいはい、
割と僕あり
です。あの子可愛いですね。
本当にサブです
けど。本当
本当サブ。
今後出るかどうかもわからない。
いやいやもうそうはさせねえ。そうはさせねえよ。
あのちょっとね僕その僕の好きなうちの嫁の強気そうを作った高弘作品っぽいんですよ。ちょっとあの剣の世界が好きで女美少女学園に行ってみたいな感じのところもね。で女の子たちの名前がなんかすごいですよね。
なんかどんな感じだっけ？わらびとか。
一番まともなのが稲葉つくよ
っていうのが、うん、一番まともなのが、
はい、あとタバメサトリっていう、うん、難しい方の目があるんです、うんうんうん、と簡単な方の目で、うんうんうん、タバメ、
へ
あと一番すごいのがアモをキルキル、
そうキルキル
ザンザンって書いてキルキル、
なんでしょう、もうキラキラネームでもドキュンネームでもなさそうな、
もうすごい
鬼瓦凛が、
鬼瓦凛、そうそうそう
それあれでしょ、鬼の面、
そうです
そうです、
俺鬼の面の子よかったな、チョロくて、
はいはい、ね、もう1話で、うん、
チューされた後可愛かった
ね、そのまあ転んだ拍子にチューしちゃ
った、うん、あとあれ仮面好きなのよ、うん、
ああ
覆面とか仮面とかが好きだから、ね、
うん、しかも鬼瓦凛の凛も凛としてるじゃなくてワンっていう感じっていうね、
漢字のチョイスが、はい、それも生命判断してみましょう、全部キルキル気になりますね、
キルキルだもんな、
キルキル大吉だったら腑に落ちねえな、はいはいはい、
ちょっとこの子かわいいなと思ったけど名前何も覚えてないですもん、
名前まだ入ってないよ、はい、うん、まだ入ってない、あと恋愛暴君、
あ、はいはい、
主人公の妹が出てきたんですけど、
う
ん、あの子かもしんない恋愛暴君の中でまたちょっとランキングが、
ああそうです、
忙しいよ俺毎回もう札変えなくちゃいけないもん、
ちょっと報告っていう感じですね、
中間報告を、
中間報告なんかねブラコンでね、でもなんかツンデレで、であと制服でパーカー着てて、
うんうんうん、
でショートカットで、あとポイント高いのスカート下にスパッツ、
あ
フル装備ですよ、
そうね、
スパッツ、パーフェクトガンダムならぬパーフェクト妹ですよ、ね、あれもう、そう、よくない改造してるとあれは恋愛暴君、うん、キャラ的にはそんな感じですかね、
はい、
はいはいはい、うん、じゃあまあ、はい、今週はこんなところでですね、
はい、
またちょっと来週もいろいろ本気アニメの話していきたいと思うので、
はい、
よろしくお願いします、
はい、
そんな感じで、以上本気アニメ話でした。ということでですね、
はい、
今期アニメの話をしてきましたけれども、
はい、
またちょっといろいろメールやらツイッターやらを、読んでいきたいと思います。
ありがとうございます。
ですね、二次歳ネーム石田タミーアルクさんから、
うん、
はい、ちなみに嫁は如月美代、ときめもと、川添たまき、バンブーブレードと、
うん、
河合律、僕らはみんなかわいそうと、おきぬちゃん、ゴーストスイーパー三上と、
うん、
4人という
、すごいね、
なかなかのこれ豪華なね、
若干共通点はでも分かります、
ね、なるほどなるほど、はいはいはいはい、でですね、うん、こちら
ありがとうございます。
さっきも話題出ましたけども、ルームメイトは前期ワンルームの男子版って形式で乙女ゲームのような感じで、主人公は視聴者自身とのこと、つまり主人公を男に、主人公を男として見た場合と女として見た場合の2回以上見るのが一番の楽しみ方だと思いました
あ、BL アニメとして見るかってこと？
リバーシブルと申し上げる、なんかこう、
なるほどね、
なるほどね、女のつもりで見るか男のつもりで見るか、
なるほど、
花火なんか上で見るか下で見るかみたいなあれみたいなやつが、
2話でちゃんと男の子がなんか割となんか顔を絡めたりとかしてたんで、でも完全になんかそういう目線はあるんですけど、
うん、
あ、そうか、男
そういう目線は、
はいはい、おー、なるほどね、
なるほどね、はい、
いい見方、
そうですね、うん、今期アニメではクイズ見たくなってますね、先頭一文字でひらがなのひ、顧問マジ幼女、さ、村おこしどうなる、あ、渋いジジイ萌えを追っかけてみようと思います。クイズ形式
で、ね、なるほどね。
どういうこと？
ドラクエストとは、そうそう
そう、まあ、もう出ましたね。もう一つひなこノートですね。顧問マジ幼女。
なるほど
ね。はい、ということでですね。あとは、これ前期の話ですね。 20歳ネーム水野江さん、はい、小林さんちのメイドラゴンの翔太くん、うん、私も注目していました。お芝居の回や豆まきの場面も良かったのですが、はい、私の中では第8話の翔太くんの夢の中のシーンが強烈に印象に残ってます。中でも大玉の下敷きになってもがいている翔太くんが一番可愛いと思います。あれですね、うん、あのルコアさんの胸が大玉転がしの玉のように、
うん、抱きつかれてるから夢で大玉に押しつぶされてる夢を見ちゃうっていう、うん、はいはい
はい、はい、ありますね。あ、じゃあこっちもツイッター読んでいきましょう、はい、松崎さんが前回放送でキャラ名忘れてましたが、うん、昔シスタープリンセスにハマってた頃妹12人全員言えるかというのはある意味記憶力テストのようなもんだったなと思い出しました。
そうね、シスプリはね、
当時12キャラって言ったらと思ったけどね。
だからキャラ名とその、うん、妹たちが兄のことを何で呼んでるか、はい、
兄ちゃまとか
な、兄ちゃま、兄くん、お兄様、
お兄様、
いやー大変だった。
今全員言えねえかもしんねえな。
いや、そうですね、
カレン、サクヤ、守る、四つ葉、アリア、マリエ、
サクヤは言った、
適当に言って僕知らないんで適当に言っていい。
半分しか
なかったな。年
おばさんじゃねえ
か多分ね
時代設定違うぞあと、これも前回の松崎さんの、みのりんみのりんと連呼してしまう朝って多分気づいてたんですよ。でも、松崎さんを責めることはできない、そう、僕たちはいつだって好きな女の子の名前を忘れてしまうのだから文学か
何を言ってる
かカンってですかね。
まあこんな感じでね、
ありがとうございます。
こんな感じでどんどんツイッターつぶやいてくださって、メール送ってくださればと思います、
はい、お願いしますね、
はい、そしてですね、そんな感じで、まあこのように読んでいきますんで、このラジオではツイッターでの感想と宣伝を求めております。このラジオの話題や宣伝をつぶやいてくださると大変嬉しいです。感想はハッシュタグひらがなで二次祭、このように、番組で拾うこともありますが、ツイッターの場合はお名前は明かしませんのでよろしくお願いします。そしてメール募集、こちらは、感想質問好きなからアニメ話などまあ普通オタですね。そして、嫁を俺色に染まれのコーナーでは嫁に関する質問を募集しております。こちらは随時募集中、質問がたまった頃にコーナーをやりますんで、こちらのメールの方も、最近ちょっとメール少ないかなって感じたんで、うん、送ってくださると、はい、よろしくお願いします。そしてさらに、番組 CM スポンサー募集、うん、イベントや番組ゲスト等の二次元祭大社の夜としての出演以来、はい、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、すべてのメールは二次元祭大社 @yahoo.co.jp まで送ってください。アドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますのでよろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
さてそんな感じで第70回二次祭ヘルツ、お相手は三平三平と
ゴールドラッシュの宇宙と
優しい雨松崎でした。
二次祭ヘルツでした。プリカどっちも全然、
僕全然なんか名前は聞いたことあるんですけど、
僕姉派なんで、うん、ハッピーレッスンの方が好きだったんですよ。
ハッピーレッスンってでもお母さんだよ。
あと、あ、そうそう、だからそのママ先生ですね。
そうそう、
はい、
はい、お母さんが10人いる。
いや、あれはね
5人、
5人でも
5人かい。でも年上おりやろ。
いないいないいないいない。